がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。本日の講師の先生の紹介を聖森牧師よりしていただきます。よろしくお願いします。
今朝も敬愛する武田博史先生をご紹介させていただくこの喜びと恵みを心から感謝いたします。昨日の礼拝も尊い御言葉を先生から語っていただき、神殿いっぱいに主の栄光が満ち溢れたこと、また集った一人一人に聖霊の満たしが与えられたことを信じて感謝いたします。昨日の先生のメッセージの中で、今朝先ほど永井真奈美姉妹がスヨンロ教会の証をしてくださいましたけれども、このリバイバルの起こっている韓国の教会に流れている命、リバイバルの源流となるものは私たちの切なる祈りである、求めの祈りであるということをお語りくださいました。この地上で神様の御心がなされるとき、神様は私たちの祈りを用いられるのだと、そのように語ってくださいました。父なる神様の切なる願いは、ご自分が作られたすべての人が神様のもとに立ち返って生きることです。そしてすべての作られた人に、その福音が述べ伝えられるために、教会は世界宣教の使命が与えられています。しかしそのためには、私たち一人一人にリバイバルが起こらなければなりません。一人一人が聖霊の力に預からなければなりません。そのために武田博史先生は、この終わりの時代にあたって、福岡新生キリスト教会の牧会の中で50年、60年、このために涙を流し、うめき、命を捧げ、今日まで来られました。今もなお、その戦いの中で、この信仰継承、この命の継承が、そしてリバイバルが何とか日本に、そして特にバプテストに起こるようにと、そして世界宣教の御業が主が来られる前に何とか前進するようにと、先生が祈り、この時まで導いてくださっております。その命の中で、昨日も先生がお語りくださいましたけれども、前任である野口ヒューマン先生、インドネシア宣教に行かれている先生が、この玉川教会にその命の中で、その使命の中で、十数年前にこの教会に使わされてきました。この教会でリバイバルと世界宣教の火が、それゆえに今日まで燃やされておりますことを心から感謝いたします。今朝は十字架の下でと題して武田博史先生に御言葉をお取り次ぎいただきます。昨日に等しく今朝も先生を通して語られる御言葉をもって、私たちに聖霊の満たしが与えられますように、主に期待し祈りつつお迎えしたいと思います。先生どうぞよろしくお願いします。大きな拍手を持ってお迎えしましょう。
じゃあお祈りします。愛する天のお父様、あなたの計り知れない大きな恵みを得て、心から感謝をいたします。今日も十字架上より血を流す、父を彼らを許すためへと祈ってくださるイエス様、あなたを覚えております。みんなであなたの十字架の真下に座って、その尊い尊い父親の葬儀を、根性を受けることができるように助けてください。主を感謝します。こうしてまた、聖書の御言葉を通して、その恵みに預かることを心から感謝します。どうか、あなたご自身がこの場に立って、あなたご自身が私たち一人一人に必要な命の糧、御言葉を与えてくださいますように、心からお願いいたします。主を感謝します。ありがとうございます。今日もこうして、あなたが主を祈りの宮としてお立てくださった玉川教会において、心を合わせて祈ることのできます幸いを心から感謝します。どうぞこの礼拝においても祈りつつ、 聖霊十万の恵みを受けて、あなたと共にこの一週間、いずこにありましょうと、深く交わりつつ、祈りつつ、あなたの恵みの中で過ごすことができるように、この礼拝を豊かに導いてください。聖霊なる神よ、聖霊なる神様よ、聖霊なる神様よ、どうぞこの礼拝を、あなたが全てを導いてくださるように、心からお願いします。きっと、そうしてくださることを信じながら、感謝しながら、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、本当にもう感無量でございます。はい、昨年の6月に先生がですね、病気になられましたので、昨年2回ここに来させていただきました。本当教会がぐっとですね、力をつけていることを覚えております。はっきりわかる。専門家ですからね。はい。見たら、大体、教会がどの辺にいるかとかよくわかるんで、すごく教会全体が、力をつけているということを覚えております。十数年前でしょうか、野口先生の就任式が行われたときに、私招かれまして、はい。メッセージをするように言われましてですね、メッセージをしたんですね。はい。で、その時、そのプログラムをですね、見ますと、教会の、いわゆる、強制って言うんですけど、何名何名、教会で集まったという。で、それ見たら、いわゆる、右肩下がりと言いましょうか。綺麗に教会がこうなってきておりまして。礼拝出席者が、5年間ですね、19名ぐらいか、19名、18名、17名、ちょうどもう15名にまでなっておりまして、そして見たら、献金が300万かあるないか。いやー、偉いところに我が息子は不審者だなと思ってですね思ったんですけど、まあ、少しその時、私の古い友人である、今も友人なんですけど、オメ教会のですね、この大谷牧師がですね、祝辞しました。君が、せんとダメだって、君がメッセージせん、俺がちょっとね、祝辞するから、いや、俺は祝辞せん、いや、メッセージせんって、私を押し付けられて、私が、まあ、その就任式のメッセージをさせていただいたようなんですけど、その時も口が悪い口が悪い、もう、大谷牧師がですね、この教会は根っこから腐ってます。おい、そんなこと言うんじゃない。まあでもですね、本当もう、その時から考えますと、全く教会がすっかり変わってきているということを思います。人ももちろん倍以上になっておりますけれども、それ以上にですね、この教会の命と言いましょうか、教会の中に流れている清いですね、命がここに今流れ始めているということを非常に実感しております。ですから、まあもう60年近く僕、いや信仰者であり、50年以上牧師をしておりますから、大体もう野暮主じゃありますけど、見ると教会わかるんですね、教会がどういう位置にあるというか。今、本当にこの教会、やがてやがてガーッとですね、この登っていく、ものすごい恵みがこの教会にやってくるということを実感しております。必ずそうなります。もう、人数もこんなもんじゃなくて、まあですね、白石さん大変かもしれない。また建て替えの時間に、なるかもしれませんね。きっとそうなりますですね。まあいつも申し上げる、これ建て替えたら4階建てぐらいしてですね、1階はね、小手さんが願ってる。路地方もちょっと入れてですね。もう、年を取るとね、あまり遠くに住むとね、もし、まあ、ですね、小勢姉妹の場合大丈夫です。子供がクリスチャンだから。でもね、クリスチャンじゃない子供を持っている人は、教会に来れないんですよね。一番大事な、最後の時、教会に来て、本当恵みを受けて、天国に行く準備をしなければならない時に、教会に来れない人は大事ですよね。やっぱりそう考えたら、やっぱりおっしゃるように。もう老人ホームぐらい一つ付け加えて、付けてですね、教会を建てたらいいんじゃないかと思います。まあ、やがて、はい、もう本当相場100名ずっと増えて、はい、いっぱいになります。はい、もう必ずそうなります。はい、まあでも、十数年前を知っている者として、夢のような思いをしております。きっとそうなることを信じて、今年一年も励んでいきたいと、これから願う次第です。きっとそうなります。はい、今日はそういうことで、この、我々クリスチャンにとって一番大事な十字架ということについてお話を申し上げたいと思います。実は先ほど長い姉妹が証しをされましたけど、私も マタイの11章のですね、そのところから話したいと思っておりましてですね、この十字架のもとで生きるというのはどういうことなのかということを具体的にお話をしたいと思っているわけですね。で、このイエス様が十字架上で7つの言葉をお語りになりました。十字架の七言と言います。で、その中で、二つが一番重要だというふうに考えているんですけど、一つはイエス様が十字架にお付きになってですね、エロイエロイラマサバクタニ、お若みお若み、何度私をお見捨てになるのですかというですね、マタイ伝マルコ伝によるとそのことが書いてあります。ルカ伝ヨハネ伝には載っておりませんけれどもですね、すなわちなんで私をお見捨てになったのですか、もう埋めようにしてお祈りになった。おそらくこの言葉が聖書では一番重要な言葉ではないかとですね、この6条がありますけど、一番重要な言葉ではないかと思っているんです。どうしてかと言いますと、イエス様がですね、我々過去現在未来すべての人の罪の結果を呪い全部引き受けて、そうして父なる神様からその罪、我々の罪のためにイエスが身代わりになって捨てられたものと、私たちが捨てられなきゃ、我々が呪われなきゃいけない、それを全部イエスが引き受けて十字架によって捨てられたものと、だからイエスは若み若み、何度私をお見捨てになったんですかとですね、私が叫ぶべき叫びをイエス様が身代わりになって叫んでくださった、ここに救いがあるんですよね。そしてイエス様は今日お話をする、父よ彼らを許してくださいと。だから許してくださいもですね、もう代価を払わないでですね、許してください、全部私たちの罪とが汚れ全部引き受けて身代わりになってですね、裁きを受けて捨てられたものと、若め若め、どうして私をお見捨てになったんですかと、全部払って代価を払って、そして捨てられて、そして父を彼らを許してくださいと言って、イエス様は十字架上で叫んでくださったんですね。まあ、キリスト教はここに尽きると言っても過言ではありません。これが全てです。はい。ですから私たちはその十字架のもとで生きていく、それ以外に生きていくところはないんです。我々いつも十字架の真下に座って十字架上下をしてくる清い清い死を受けながら生活をしていく、これがクリスチャンの生活です。ですね。他に場所ないんですよ。はい。で、私がクリスチャンになりましたのはもう今から60年ぐらい前です。私は熊本バプテスト教会といって、アメリカの宣教師によって建てられた教会で救われました。まあ、2年前、アメリカのですね、ちょっと行って、挨拶をしてきましたというのは、私どもの教会を建てた宣教師たちは、ジョージアのアトランタ、ジョージア、そこから来たクラークという宣教師夫妻だったんですね。1898年に来て、1906年に私が救われた、その当時は古い教会像でしたけれども、それを建ててくる。で、私はそこに50年後に行って、そこで救われたんですね。もうすごく感謝をしておりました。もうちょうど私の友達が、アトランタ、ジョージアにおりますから、そこに行ってですね、そして頼み込んで、バプテスト教会に連れて行ってくれ、日曜日。ちょっと説教の前に10分か15分、時間をくれ。日本のバプテスト教会を代表して、ですね、アメリカのサウダンバプテストの教会にお礼を言いたいって言ってですね、と言いますか、はい。どうぞということで、ラボニアバプテスチャーという教会に行きまして、そこで400名ぐらいの中堅教会ですね、そこでちょっとご挨拶をさせていただきました。みんな喜んでです。いやー、自分たちの献金祈りがこうして実を結んだと言って、非常に喜んでいただきましてですね、私はそういうことで、1960年に、59年に、ですね、バプテスマを受けてクリスチャンになりましたから、もう相当長いんですね。その時、私はイエス様を信じてクリスチャンになったんですけれども、これをなかなか、まだ信仰は分からなかったんですね。無理やり進められてクリスチャンになりました。何も分からないでクリスチャンになりました。でもやがて聖霊の恵みに預かって、そして私は自分の罪を 自覚するようになりました。自分の罪を知るようになりました。自分は本当に今日先ほどですね、永井さんが明かされて、自分の罪を深く知って、クリスチャンになってからですよ。はい、なる前じゃない。なってからも極めて自分の深刻な罪を知るようになって、そして、もうあまりにも罪深くというか、まあ、特に男性で、こう、みだらなですね、会員の罪ですね、ほんと湧いてくるみだらな思い、うわぁ、なんていやらしいやつだと思って、もうそのですね、自分の中を掘っていけば掘っていく、行けば行くほど、どんどんどんどん内側から、そのみだらな汚い思いが湧いてくるんですよね。ちょうど、おさらさんが玉ねぎの顔を向いたら腹立てるように、向いても向いても、結局、どんどんどんどん中までずーっと入っていって、そしてもう、自分はダメだ。自分は存在そのものが、もう罪だと。罪がもう深く食い込んでいるというか、もう私の存在の一番深いところに入り込んでしまって、これ人間の力はどうしようもない。いわゆる、英語でオリジナル性、現在と言いますか。現在が私の中に入っているということ。もう、はっきり示されて、クリスチャンになってからですよ。で、私はもう、ある時、もうあまりにも自分の罪が深刻で、どうしようもない。今日、またやつの優勝に出てくるんですけど、重い罪ですね。深くと。もう私は気が狂ってなんて、うわーっと、もう号泣して叫ぶように、自分の罪の上にですね、気が狂うような状況でした。その時ですね、私は、はっとこうですね、見上げると、そこにキリストが十字架にかかって、私のために血を流しておられると、はっきり示されて、イエス様、私のためにこうして身代わりになって死んでくださって、血を流す。もうその思いがですね、ドーッと入ってきましてですね。そして私は、救われた!もうもちろん、もうどう、随分前にバプテスマを受けてたけど、本当の意味で私が改心したのはその時でした。まあご存知のように、内村勘蔵という有名な先生もですね、この方、札幌でクラークという先生を通してクリスチャンになって、そしてやがて東京に出てきてですね、今の東大一高の先生、英語の先生をしてたんですけど、まあ、結婚した。ところが、両方とも、奥さんも自我という、クリスチャン同士で結婚したのよ。でも、自我強くて、ね、ちゃんばらしてね、クリスチャン同士で結婚しながら、パーッと分解してしまった。彼はすっごく傷ついてですね、自分の罪を思いながら、どうすることもできない。苦しい。それで彼はアメリカに行くわけですね。アメリカの東海岸のアマストというところの大学に入って、そこで勉強をしておりましたときにですね、からどんどんどんどんどんどんこう自分の罪を示されてすっごく苦しむ、どうしようと、本当に自分の罪に絶望しておりましたときに、彼も同じようにそのですね十字架が開かれて、このもののために十字架にかかってイエス様が身代わりになって死んでくださったとか分かったとたんもう飛び出るような喜びを受けてですね、もう彼はしっかりそこで作り変えられるんですね。まあ、きっと皆さんもそういう経験を持ちじゃないかと思いますけれども、結局、キリスト教徒として生きるということ、もうその時で終わりじゃなくて、いつもその十字架の恵みの中で、十字架上でイエス様が血を流しながら、父を彼らを許したと祈っていてくださる。その命の中で生かされていく。ここに信仰生活が存在するわけですね。ですから、まあ、我々が、まあですね、クリスチャンとして生きるということは、あの時は、あれ経験したか、そうじゃなくて、ずっとですね、いつも十字架の真下に座って、十字架上から落ちてくる、清い清い恩地に預かって、罪許され、清められ、そしてその愛を受けながら、その愛の恵みを受けながら生きていく。これがクリスチャンの生活なんです。聖霊充満ということは、そのイエス様の十字架の恵みの中で生きるということ以外の何者でもありません。ですから、十字架のもとでというふうに申し上げているわけですね。そして、その罪、で罪の結果としての病、いろんな問題がいっぱいこの地上で生きればあるわけですね。夫婦喧嘩したとかですね。旦那が浮気したとか、いろいろですね。もう病気になったとかですね。まあ、いろいろあるわけ、人生にね。でそういう 罪、そして罪から派生する様々のこの重い苦しみですね。それらのものを持って我々はこの地上で生きているわけです。だから仏教では生命老死、死苦と言いますね。白苦と言います。白苦というのは後言ってあるんですよ。例えば嫌な人に会わないかんとかですね。こういうのもですね、苦しみです。様々な罪、ご運、運情関係ですね。罪がいっぱいあるです、ね。それから、この願うことが叶わないとかですね。後言ってあるんですよ。で人生をいろいろ、それこそ、ですね、重荷というふうに聖書は表現しておりますけれども、あるわけですね。で、その重荷を持っている私たちが、どのようにして信仰生活をするかというか、まず、先ほど長井姉妹がおっしゃってるんですね。誰でも重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。イエス様のもとに、十字架の真下に、するともう無条件で、それこそもう罪の許し、愛がいっぱいそこから流れてくるんですよね。他に行く場所はないんです。十字架の真下に行って、イエス様、罪許してください。きれいに洗い清めてください。きれいに許されます。そして、ただ許されるというだけじゃなくて、その愛がね、十字架の愛が迫ってくるんですよ。だから、パウロがこう言ったでしょ。私たちがまだ罪人であったときに、私たちに代わって、ヒュペルヘモーンって言うんですけど、私たちの身代わりになって死んでくださった。このことによって愛が分かったと言われて。愛というのは、イエス様が私、こんなやつのために身代わりになって死んでくださった。これが神の愛ですね。だから我々はもう自分を見る必要はない。自分を責める必要はない。我々はただイエス様のもとに行って、イエス様、ありがとうございますと言って十字架を見上げて、そこから清い許しの愛の血をもさ、きれいに清めてくださいます。許してくださいます。そして、重荷から解放されていきます。信仰生活というのは、誰でも重荷を負って苦労しているものは、私のもとに来なさいと。すなわち、イエス様のもとに行って、その重荷、苦しみ、悲しみから、本当に許され、清め、解き放たれていくという、ここに信仰生活の原点があるわけですね。ですから、やっぱり行くところを間違えないようにですね、イエス様のところに行かなければいけないわけです。重荷はそこでしか解決しないんですよ。そこに十字架のイエス様に全ての解決があります。だから、聖書に書いてあるでしょう。このわけにならなくてもいいですけども、イザヤ書の中にですね、例えば病気でもですね、彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みですね。坂尾先生が昨年ですね、癌の手術をなさいました。ですね。癌の手術をした後ですね、あと、痛いんですよ。私のアメリカのですね、ベバリーというですね、今もほとんど2日に1回ぐらいやり取りしてるんですけど、この私の友人中の友人のポール・オクスレイというの奥さんでね、今もすごいご用してるんですよ。彼女は。今、老人ホームの。ノアの箱舟という大きな箱舟を作って、ブロークンファミリー、夫婦が離婚して子供がほったらかされ、そういう子供たちを収容して、愛して、そしてクリスチャンにするという、すっごい働きです。今、お金集めてるんです。だから、この前も5万円ぐらい送ったんですけど、あまり交わりをしてるんです。彼女もね、先月、乳がんが、ブレストキャンサーって言うんですよ。ブレストキャンサー、乳がんになってですね、手術をします。私も祈ったんですね。そして、桜井先生が聞いておりましたから、なんか痛い、中身は中が痛いんですよね。半年ぐらい痛い。もう森脇先生、少し乗り越えられたみたいですけど、すっごく痛い時にはもう、どうしようもない。薬を飲んでも、もうだから私は粘れるんですね。なんか、痛んじゃないの、中身が。インサイドプレス。あなたのですね、この胸の中痛んじゃないかと。いや、わかるね。もう眠れないぐらい痛い。すっごい痛い。外側の傷はね、こう治りますけど、中がなかなかこう、難しいんですね。すっごい痛いですね。祈っておけ。やっぱり痛いですよね。ほんと痛いんですよ。癌で。手術はしても、中身がするまで。痛みも、でも、はっきりしてる。その痛みもイエス様が十字架で引き受けてくれた。ここに書いて、 病も引き受けてくださった。そして一番大事なことはその後にこう書いてあるんですね。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方向に向かっていった。現在、方向が違った。その私たちの罪をすべて、主は、父なる神は彼、イエス様に負わせられた。全部罪をイエス様が背負ってくださった。だから、イエス様は捨てられたんですよ。私の罪のために呪われて捨てられた。だから、なんで私をお見捨てになったんですか。我々の罪はすでにイエスの十字架に全部貼り付けになっています。ですね、だから私は自分を責める人は、ただイエス様を見上げて、イエス様と言って、するとそこに本当に愛、許し、全部そこに、我々は私の罪全部かかってますからね。皆さん感謝しましょうです、ね。そして徹底的に主に寄りたんで、主のもとに行ってですね、すっかり内側から、許されて、許されるばかりな罪から清められて、内側から新しくされてですね、我々は信仰生活に勝利していきたいと思うわけです。ですから、もう病も痛みも、そして罪も、全部呪いも、みんなイエス様が引き受けてください。まあ、こうして野口先生、今日おいでですけれども、野口先生の老いたちは何回も話しましたけれども、お母さんが立派なクリスチャンでですね、それも不思議な縁でね、結局、大谷先生のお父さんの教会に、東大の学生で、桐原というね、もう、それこそ赤旗を振ってたそうじゃないですね。その彼が、大井教会の、大谷先生の教会に行って、イエス様にしてひっくり返った。もう、それこそ、今度は左から急に右に変わって、そして彼は、福音を伝えるというのを献身してね、そして、進学校で、文字で、で、教会、バプテスト教会ですよ、やってられた。そこに、この方のお母さんが行ったわけです。で、本当にお母さん苦しかったんですね。どうしてかというと、先生の弟に勝地君という弟がいまして、性格でですね、もう、本当、面白い癖がありましてですね、連れて行ってもらったことあるんですが、その当時、子供先生が小さかった頃ね、家の前に、電柱がある。と彼は電柱に登るのが好きで、登るんですよ。とみんなが出てくるでしょ。えいとしたからね。おかしいのはまた登ってるし、みんな、わいわいみんな出てきて、騒がれ。そう、彼は得意になってね。降りてこないの。お母さんとしてはもう、見せ物にあったみたいなんですよ。皆さんすみません、すみません。あの子降りてきませんか。家に帰ってくださいと。みんなに頼まんというか。いやー、母親としてどれくらいそれが屈辱的な辛いことであったかですね。みんなに頭下げて、あの息子を置いていきませんか。男、子供は得意だけど、母親としては見せ物になってるみたいな。辛くて辛くてね。おまけに、ですね、姑さんおられて、はい。子供が多くてですね、もうすっと人生のもう一番辛いところになった。そしてしかも、ですね、その当時、中国に、行っておられて、青島というところで子供が二人死んだんですね。で、帰ってきて、それから子供はなくすわ、生まれた子供は性悪で、もうみんなの見せ物みたいになって、辛くて辛くて、ね、母親がどれぐらいそれが辛かったかわからないんですね。で、彼女はもう、ほんとどっかに救いを求めた。救いを、どっかに救いがないの。この呪い、この苦しみを、誰か救ってくれないのか、本当に願ってたんですね。そこに、大谷先生のおかげさまでですね、救われて、聖霊の火を持った、キリア先生が伝道しておりましてですね、そこに、こう、出会ったわけです。そして、彼女はそれほど深い求めがありましたが、イエス様に、バーンと出会ったと、本当、内側から根本的にです、ね、今まで担っていた重荷を、みんなイエス様に全部担っていただいて、すっかり新しくなってですね。でも、本当にイエス様は信じます。イエス様は感謝しますと言ってね、もう本物のクリスチャンがもう誕生したんです。それは、その苦しみがそれで深かったからですね。まあ、お母さんたちだったらわかると思います。自分の子供がそういうふうにですね、なった時に、母親としてどんなに辛かったかですね。救いが必要だ。なんとかして救われたいと願っている。そういう中で、 イエス様である。見事な信仰者でした。もう私が出会いした、お出会いした時には、もう60ぐらいでしたけど、もう立派な信仰者で、40何年間一緒に信仰生活しました。こんなにね、主に対する信頼を持っている人はいなかったですね。60歳の時、癌になりました。お医者さんが早く終戦と、危ないよと。彼女はもうへっちゃらですね。お祈りしたけど、はい、先生感謝します。イエス様にお願いしますって言って、もう全然、もう病院なんかお行きにならない。このお方にお願いしましたから、私は癒していただきますって言って、ね、それっきりです。102歳まで行けない。癌なんかどっか行ってる人は、もうすごい心配ですね。私だったらもう急いで癌センターに走り込むけど。いやー。ただ、感情的にね、信じているのって、本当に信頼して、その主のもとに、私のもとに来なさいとおっしゃったが、彼女は、もう癌の時も、そのイエス様のところに行って、きれいに癒されたんでしょうね。60から、100日、47年間、ピンピンしてきてられたから。見事ですね。そういう、本当に主を信頼してやまない、本物の信仰者でした。昨日もちょっとお話ししたけど、もっとすごいのは、その勝地君がですね、琵琶湖の湖畔にある、施設に入っておりました、とかですね。で、その時に、この、保母さんがですね、ちょっと目を離した隙に、琵琶湖に、こう、落ちてですね、溺れて死んでしまう、溺死したんですね。で、その時、お母さんはすぐ行ったわけですけど、で、その時、その機械の保母さんがですね、お母さんのところに来て、すみません。私の不注意で、あなたのお子さんが亡くなりました。ごめんなさい。でも、言葉ではもう言えないぐらい謝る。お母さんはね、全く、いえ、誰でもね、そういうことはあります。ご心配なさらないでください。って言って、もうこれ、こっちも怒り、責める気持ちがないです。許しですよね。いやー、本物のクリスチャン、すごいな、っていうかですね、許しにおいても、恐れからも解放され、許しにおいても、くれなくまで入っておりましてね。いや、まあ、それが、新田さん、この方のお母さんですけど、まあ、その方の、お娘さんで、そしてその、お孫さんが、野口先生。だから、ほんと、すごいなと思うんですけど、実際我々は、まあ、そういう人生の重荷ですよね。その重荷を持ったとき、どこに行くか、イエス様がおっしゃいました。私のもとに来なさい。なぜかなれば、イエス様が十字架にかかって、全部その重荷も罪も全部引き受けて、身軽になって死んでくださっているから、病も苦しみも悲しみも、全部十字架につけられている。ですから私たちは、ただ我々には招きがあります。私のもとに来なさい、とおっしゃいますね。ですから本当であれば、主のもとに信仰を持って行きさえすれば、すべては許され、清められ、問題は、解決していきます。ですね。ですから、まず、何と言ってもですね、主のもとに、逃げ込む、主のもとに、私のもとに来なさい。重荷を負うて、苦労している者と、苦労するというのは、クピア王という、医者王で、クピア王というのは、汗が出て、もう苦しみたまらない。そういう言語です。人生の中で。いっぱいそういうことが、私たちのうちに外にある。はあ、きつかね。どうしようか。私もいつも話をしますよ。私の母はもう随分前に亡くなったんですけど、私の弟が統合性失調症でした。精神病。統合性失調症。25年間。大変ですよ。家族の中にその心の病を持った人が、まあ、経験のある方はどうか知りませんが、本当大変。一番そのことが苦しかったのは私の母です。クリスチャンでしたけど、もう4人兄弟、一番下、一番成功です。彼が、それこそ、統合性失調症になって、入退を繰り返します。と、母はですね、分かってるけど、入院するたびごとに落ち込むんですよね。母がすっかり生涯帰って、クリスチャンだけど、やっぱりですね、なかなか信じられなかったんですよね。でも、大会祈りました。もう何かあるたびごとに、おさむというんですよ。おさむを。癒してもらいたい。そして自分が生きている間に結婚まで何とかいかんだろう。もう普通、統合性失調症という病気の恐ろしさを知っている方、とてもね、もう願えないぐらい、本 と大変なんです。まあでもね、やっぱりね、聖書に書いてある、私の元に来なさいって書いてある。イエス様の元に、母はもういつも、もう行ったら泣いてるんですよ。何のためかと、息子のため、一番下の、私の弟のために、十字架の元に行って、泣いて泣いて、イエス様、イエス様、イエス様。もうこれしかないからですね。お医者さんにもちろん悪くなったら医者に行きますけど、それは対症療法で、上がったら下げる。ただ薬やって。で、私はもう、ある時あんまりもう、一緒に、私が結婚してから一緒に住んでたんですね。もう兄姉もおりますけど、全然もう、ああならもう一生が病院に入れとけっす。うちはんからです、ね。もうちょっと聞いたら母ちょっと、そんなこと言うと、しかもまあ、兄弟のそういう思うんですよね。で、結局、私はクリスチャンだからそういうことができんか。妻と結婚してから、小さい部屋を一つ。ところがですね、家内が叩かれてね、おかしくなって。まあ、私の妻は本当に、まあ、自分の妻を褒めちゃいけないと思うけど、本当に立派な人なんです。いや、本当に立派な人、ね。で、彼女は黙ってニコニコしておりましてですね。それぐらい、まあ、本当に、まあ、辛かったんです。特に母がですね、もう、どうしよう、自分が死んだ後、この子はどうなるだろうかと、いつも、もう、うめいて、うめいて、それ結局他に持っていくことがないから、病院には対症療法できるけどね、で、行って、お医者さんに聞くと、私は聞きますよ、先生、いつ治りますか？先生が、申し訳なそうに、すみませんけど、この病気は現代医学では届きません。なんで入院ですか？でも、入院させんと、オタクたちはどうしようもないでしょう、暴れ回って、暴力したりするから。一応対症療法ですか、根治というのはできませんと言って言いました。うわぁ、どうしよう。私も牧師ですからね。本当人生の呪いと言いましょうかね。本当辛いという。母はもう母親ですから、自分が先に仕事分かっているから、死んだらどう、もう彼女はとにかくイエス様しかないから、もうイエス様に来て、もういつももう泣いて、祈ってますよ。イエス様は私の息子を何とかお願いします。ね。と皆さん、大丈夫です。はっきり言うと、苦労しているのは私のもとに来なさい。そうすれば、休ませてあげようということは、救いを与えてあげますとおっしゃった。なんとね、まあ、こんな話をするのは、結果はいいから話すのよ。もし、治ってなかったら話さない。25年、6年目かな。ほんと、そんなね、弟に結婚を申し込んでくださった。ずーっと知ってて結果を、入隊を繰り返して、立派な献身者の子でした。私が、結婚しましょうですね。こういうことがあるんでしょうかね。それこそ今テレビで、あらへん。あらへん。本当に、ないようなことがね、起こって、彼女が結婚、立派な信仰者。で、息子、私の弟を引き受けてしまった。そして彼女の祈りと愛の献身によって、どうなっているのかわからないけど、内側から癒されてね、すっかり完全です。今は薬を飲まんでいい。お医者さんが飲まんでいい。もう完璧癒され。皆さん、ですからね、イエス様にできないことはありません。私のもとに来なさいとおっしゃったから、イエス様のもとに行ったら、それこそ全部罪も汚れも全部きれいに癒されていきます。これが大表面。その後は今日先ほど彼女が言ったですね、この誰でもですね、来なさいと休みをあげてあげますとおっしゃった後に、これが信仰生活の大事な部分でありましてですね、私は柔和で謙遜なものであるから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽い。この首輝というのは十字架のことです。私の首輝、信仰人生はイエス様のもとに行って、本当にどんなもう精神病でもない、本当に新田さんはがんでもね、そこに行って、なかなかそんな信仰はないから少しもらわんといかんけど、お見事ですよね。イエス様お願いしますってできるよ。全然病院に来なさい。きれいに癒され。まあ、私の弟もそうですけどですね。もう本当、癒されて。そして、その次にですね、イエスもおっしゃったのは、そのように休みを与えられたですね、私の首輝を、これは十字架のことです。私の首輝ということはどういうことかというと、本当に救いは、イエス様を見上げて許されるんですか。 その救いの恵みが本当に我々のものになるためには、ただ許された感謝です、これでは終わらないんですね。我々はそこからもう一歩ですね、 主から与えられた十字架を担っていく、十字架を仰いで救われ、十字架を担って我々の救いは完成するんです。今我々はこの地上でその十字架を担って歩く歩みをしているわけですね。これは私の首輝きだ、私のイエス様の首、イエス様が私たちの背中に乗せてくださる首輝き、主が私たちの背中に乗せてくださる首輝き、は彼氏は首輝きの、今も若い方は知らんかもしれんけどですね、昔はね、馬車だったんだよ。馬車を引くときはね、こういう木がね、こうあってね、そして、この馬車を引っ張るようになっているの。なんか首輝きは、その重荷を軽くするために、馬の重荷を軽くするために首輝きがあるんですね。で、ここは二頭立ての馬車をイメージしています。で、一頭はイエス様がここに横に、私はこっちにいて、一緒にその人生の重荷を引っ張っていく。それぞれ神様が皆さんに与えてくださった十字架というものが結婚した。いや、うちの旦那どうしてんだろうかな。なかなか言うこと聞かんだろうね。まあ、でも、それはね、神様があなたを、あなたの救いを本当に完成させるために、神様が区域としてこう与えている十字架です。この十字架を捨てたら、本当の意味で我々に救いは完成しません。ですから、ここに私の首輝きを打って私に従いなさい。これは自分で選び取るものではありません。神様が置くものですから、すっかーん人はとか言ってね、へいって投げ捨てるのは簡単ですけど、投げ捨てるとあなたの救いはそこまでです。神様があなたの救いを本当に豊かなものにするため、それこそ恵みをもっともっと皆さんが知ることができるように、その首輝きをイエス様が置いてください。だからイエス様おっしゃったでしょう。誰でも私に従っていきたいと思うのは、思うなよ。思うのは自分の十字架を取って我に従え。これは一人一人に主が乗せてくださる十字架です。はい。だから主がくださる十字架。これは自分勝手にね、いやー、自分がこの十字架を、そうじゃない。主に従おうとすれば、必ず主がお一人お一人にきちんと人生の追うべき十字架を与えてくださいますですね。まあ私は、はい、牧師でございますから、牧師としての十字架を追ってきました。まあ桜井先生は桜井先生、本当ですね、十字架としていろんなものを追っておしゃがりです。はい、で、みんなそれぞれ主が背中に置いてくださる十字架があります。それをきちんと背負いながら主に従って、その時に、その横にいらっしゃるお方は、柔和で、へりくだったお方、私はすぐ、けいって、お、よ、腹立てたりね、文句言ったりね、するけど、この方だな。で、それを担っておられる、イエス様がね、神の御子が、そういうことを担っておられる。恥ずかしいね、なんと、走れない自分だろうと言って、いつもイエス様を見ながらね、自分の足りなさを思って、悔やために導かれていくんですね。ですから、私たちは、皆、それぞれお一人、各家庭において、職場においてですね、置かれている場合、そして、あなたが背負わなければならない十字架、主があなたに、背中に置いています。それをしっかり取っていくときに、あなたの信仰は完成に向かって、どんどん登っていくんですね。そういう意味で、このイエス様は、自分の首輝きを追って、私に従え。これはイエス様がくださる私の首輝きをね、イエス様がくださる首輝きを追わなきゃいけません。ですから皆さんがそれぞれ置かれているところで、あ、自分の首輝きだなというものをきちんとですね、もう一回この聖会を通してきちんと背負い直してほしいんですね。そしてしっかりその十字架を追ってイエス様を見上げながら従っていくというのはすごく大事なことです。まあ、私事になりますけれども、ですね、私の友人の牧野という牧先生がおられました。で、この開拓伝道をしていました。東京の板橋のですね、全くゼロから夫婦と二人子供で一緒にですね、 でもちろん開拓伝道でどっからもお金が出ないか、全くゼロからの開拓で、私は自分で働きながらですね、木造の2階建てのアパートですね、その人と借りて、だから二部屋しかないんですよ。そこの二部屋に先生ご夫妻と子供二人一緒に、そして集会は近くの公民館を借りてやるという、まあそういう厳しい現実だったんですね。で、そういう中で必死で開拓伝道をなさっておられまして、私の妻なんかもそこに随分お世話になったんですね。で、その頃ですね、ちょうど先生のお父さんお母さんがもう高齢で、行く先がなかったんですね。それで、この先生が、結局、みんな頭が良くてですね、弟さんなんかは東大出て、一流の商社マンで、お金もいっぱいあったんですね。他にも家族がいたんですけど、誰も、そのですね、お父さんお母さんを引き取り手がない。で結局、一番貧しい、そのですね、牧野先生ご夫妻がご両親を自分で引き取ったわけです。で、先生はもともと頭良くてね、弟さんは東大出身で、みんな頭に。で、お父さんは小学校の校長先生で、牧野先生、お母さんは小学校の先生ということで、学校の先生なんですね。で、結局、まあ彼は不幸なことで、このお母さんがなかなか口が立つもんだから、結局昔は結局その大家族だったでしょう。で、そこのおばあさんですね、旦那のお母さんとうまくいかなくてですね、一回嫁しゅうとパチパチパチパチパチやっててね、それで結局、おばあちゃんがね、お母さんは学校の先生だから昼いないでしょ。じゃ結局その牧野先生をもう嫁に暮らしたのために、孫をね、いじめてね、そしてある時なんかはね、昔は井戸があったでしょ、水の田舎に。井戸にこう、吊るし上げてね、もう、先生、すっごくもう苦しくてね、そしてもう、まあ、いわゆる昔はノイロゼと言いましたけど、ノイロゼになって座って、頭良かったから、いわゆる高校の先生にまでなって、でもどっかで深い傷を受けて育ったもんだから、本当苦しかったんですね。やっぱり、心に傷があって、そのために、全然喜びがない。すごく苦しい中で。で、どっかで、うつうつをして、今だったらうつ病でしょうね。うつうつをしておりましたときに、まあ、バプテスト教会に導かれて、クリスチャンになって。そして、彼は本当精霊の恵みを受けて、献身を決意するんですね。あ、自分は、もう学校の先生で、やっぱり生徒の中に、公立高校の先生ですからね。伝えたいけど、伝えちゃいけないわけですね、公立高校ですから。で、あの子を救いたいけど、自分はできない。これはダメだ。自分は、学校の先生辞めて、本当に、もう、伝道者にならんと、こういう子供を救えないということで、先生は、決意して、進学校に行くことをするんですね、西南が。そして、そのことを親に言ったら、昔の熊本の田舎ですからね、お父さんがね、いや、そのもんなのかと。いや、そう、ちょっと、口を慎んでくださいって。いや、そうなんだから、怒った。聞いて出て行けって、ね、もう、仕方ないでしょ。親が怒るんだから。もう、技術されて、泣き泣き、西南の進学校に行って、そして、牧師になられたわけですね。でも、働きをして、まあ今、先生、野口先生がインドネシアに行っておりますけど、インドネシアに最初に行ったら、我々の群れから、尾身先生と言って、なかなかできる人でね、横浜国立大学の生徒さんで頭いい立派な人だったんですね。それが、先生が、まあ、ボーリング場でバイトしただけ、そこに尾身くんがいて、で、自分で、うちで教会やってるからおいでって言って頼んで、来て、それクリスチャンになって。で、彼がやがて、大きな恵みを受けて、自分がインドネシアの選挙に来たいって言ってね、それこそ先生が大事だった、イバンで一番奥のね、奥に行ってあったんですけど、そこまで行きたいということを願いを起こして、そういう先生と出会ったりあったんですけど、でも立派な伝道されたんですけど、結局親がいよいよどこにも行くところがない、引き取り手がない。で、貧しい牧師夫婦が本当に二間しかないから、お父さんお母さんに提供したらもう子供と 4人一緒にそんなところに引き取ってですね、お父さんお母さんの最後お世話するわけです。まあでもやっぱりね、本当にイエス様に出会ってね、このそれこそ柔和でへりくだった生き方のできるものに変えられていた、その先生ご夫妻が、ね、徹底的に遊ぼうと言っていじめたお父さんお母さんに伝えたんだよ。そしたら、ね、お母さんは口のこう強い人で、自我の強い人だったけど、さすがにね、さすがにルメさんという奥さんがね、徹底的に疲れた。ある時ね、泣きながら、ああ、ルメさんあんた天使みたいだね。俺もクリスチャンになるわい。すごいですね。ひっくり返ったんですよ、お母さんがまずね。そしてやがていよいよ時が近づく。お父さんの方が、俺あんなこと言ったけどね、お前たちが本物だ。お前たちのこの教えが本物だって言ってね、泣きながら俺も洗礼受けたい。クリスチャンになりたいですね。お父さんもひっくり返ってね、クリスチャンになったんだよ。皆さん、すごいね。やっぱり、重荷を負って、割に従えと、イエスもおっしゃったんですが、それは決して自分から受けたもんじゃないけど、主がね、背負わせてくださって、そこで本当に主の十字架の愛を持って、使えていったときに、もう野草坊主と言って暴れまくった。お父さんが、お前たちは本物、天使みたいだねって言ってね、完璧ひっくり返って、したんですね。救われたんですね。まあ、実は私の羽がですね、2、3日前、4、5日前来ましてですね、大きな恵みを私にくれましたが、その姉が、山口に一人住んでるんですけど、来てからすぐ言いました。私の妻に、ゆり子さん、母がお世話になったね。こう言いました。お世話になったね。いや、これももう本当奇跡のような話だ。やっぱりですね、主のもとに来て、主のその柔和さ、その真実さ、その清さ、その愛というものを本当に受けたものはですね、生きることによって恵みを分かっちゃっていくことができるんですね。で、結局、私の母はいい人だったと思います。クリスチャンでした。でもね、まだ自我の取り扱いを受けてなくて、なんとなくね、強い自我で、なんかもう、嫁姑になったら、これ大事な関係で、ちょっと鼻持ちならない姑さんだったと思うんですよ、私の母は。まあでもやっぱりね、私の妻の方が偉かったんですね。本当に疲れたんだよ。そしてね、病院に行くとね、看護師さんがね、言うんですよ。どの方、あなたお嫁様たち、この人、お母さん威張ってんですよ。って、うちの嫁は偉いよ、ってね。こんな私に使えて。まあ、嫁手術で一番ね、大変な関係でしょ。で、それを担うということは、くちゃくちゃできないことですよね。まあ、ところがもう、私の妻は三代目のクリスチャンです。おじいちゃんたちは日本キリスト教団の牧師です。両方とも、お母さんのお父さんも、お父さんのお父さんも三代目です。やっぱり、中にまで福音が入ってましてですね。本当、どこを叩いても変なものが出てこない。私なんかちょっと突っかざるとガーッとなって、なんか金竹をついてとか、中途半端なクリスチャンですが、やっぱり徹底的にイエスによって砕かれて砕かれて、すっかり新しく柔和なものとされた彼女は、もう飾ることなくそのまま生きて、そして私の母、シャッポ脱いでですね、ゆり子さん偉いですね。本当お世話になって、大概感謝して死んだんですよ。ですから、兄も姉も、もう私の妻には頭が上がらない。ゆり子さんのおかげで腹がでこくいって、犠牲書書いてあります。本当に私が与える、この首引き、主がください。それが、まあ、夫婦で、親子であれ、関係、人間関係の中で、またある場合には病気であれ、いろんなものが首引きとしてあります。けれども、あなたがその首輝きを持ってイエス様の共に生きるときには、すべてがすっかり内側から変えられていくというですね、本当驚くべき恵みですよね。どうか皆さん、本当にこの時ですね、イエス様のもとに生きて、すっかり十字架によって罪清められ、全く新しくされるばかりか、それぞれ皆さんに主が置いてくださった十字架をしっかり取って、 それぞれの場所でしっかり来て、本当に栄光を表していただきたいと思います。きっと十字架が皆さんの恵みとなることを心から信じるものです。お祈りいたします。父よ、彼らを許したまえ。彼らはそのなすところを知らざればな。今日も十字架上で血を流しながら、この私のために祈ってくださるイエス様、ありがとうございます。いつも十字架の真下に座りながら、その清い清い贖いの血を受けながら、内側からすっかり許しの人、愛の人に作り変えられて、人人に足を洗い、使えていくものとなることができるように助けてください。そして本当それぞれが置かれた場所で、心から許し、心から愛し、心から祈って、使えて、使えて、あなたの栄光を表すことができるように助けてください。お一人一人が、日々の生活の中で、聖霊充満の中で、十字架の愛に満たされて、主をあなたに使え、隣人に使え、栄光を表すことができるように、お一人お一人の生活を清めて、強めてくださるようにお願いいたします。御子イエスの血、すべての罪よりこれを清め、イエス様ありがとうございます。あなたの恩恵が、どうぞお一人の中に見せてくださり、心からの許しの人、心からの愛の人に作り変えていただき、証をしていくことができるように助けてください。この聖会を感謝します。お一人の人にその十字架の恵みが与えることを信じます。尊いイエス様の皆によって祈ります。アーメン。はい、それでは。